説教をいたします。私はブドウの木、あなた方はその枝であるという言葉は、イエスと弟子との密接な交わりを言い表したものです。ブドウはイスラエル地方で古くから栽培され、旧約の時代から人々にとって馴染み深い植物でした。木の良し悪しを決める尺度は外観、見た目ではなく、良い実を結ぶかどうかによるのです。ブドウ園の経営は非常に手間のかかる仕事であり、良い果樹を維持するためには周到な準備と多大な労力が求められました。このことは、神がその民を守り育てるためにどれだけの労力を費やしてくださったかという神学的な考えを導くものとなりました。ブドウ畑とともにブドウの木も、旧約聖書において神の民イスラエルの比喩としてしばしば用いられています。民である畑や木を育てる主が神なのです。しかし本日の福音書ではブドウの木がイエス自身を指す言葉とされ、さらに誠のブドウの木と言われていることに注目してみてください。イエスは誠のブドウの木であり、弟子たちはイエスにつながることによって豊かな実を結ぶようになると言われます。誠の、原文のギリシャ語のアレーティノスとは、ブドウの木について言えば実を結ぶ、命を生み出す、命の木という意味で用いられていると言えます。イエス・キリストは命のパン、命の水であるように命の木でもあります。私は誠のブドウの木である。これはイエス・キリストからの呼びかけであり、宣言であり、賜物です。この木につながることによって、私たちは命を得、実を結ぶことができます。私につながっていなさいと言われている者たちは皆、すでにキリストというブドウの木につながれていて、しかも農夫の細やかな手入れを受けて実を結ぶように大切にされた枝であります。このブドウの木の例えは、私たちが偽りの木につながることを捨てて誠の木を認識し、そこにとどまり続けることを促しています。20世紀を代表する神学者、牧師であるカール・バルトは、ドイツでヒトラーが独裁政権を確立した年に、主の御声に従うことが私たちを希望へと駆り立てるという説教を行いました。ドイツ社会全体が ヒトラーとナチスによって戦争やユダヤ人迫害へ向かおうとするときに、権力者の巧みな言葉に従うのではなく、ただ主の御声に従うように人々に力強く訴えたのです。罪とは個別に何をしたかということではなく、誤ったものについていった結果起こるすべてのことだと言った人がいます。純粋でひたむきな気持ちからであっても、誤ったものに従った結果、大きな罪を人は生み出してしまうのです。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。これはイエスの言葉が私たちのうちにとどまり、イエスの言葉によって私たちの願望が清められた結果だと言えるでしょう。叶えられるその願いとは、多くの実をつけることに通じる願いです。神にとどまる者はそこにさらにとどまりたいという望みのもとに願いを持つのです。そしてその願いの成就は常に救いの印となります。願う者は希望のうちに行きます。祈りとは願いであり、願いの成就は救いの印、前兆であり、最終的には救いそのものの成就です。したがってイエスの言葉は確かな願いの成就を約束するのです。本日の福音書はただ字面だけを追うと、劣ったものは排斥されるかのような厳しさを感じるかもしれません。実を結ばない枝は取り除かれると。ですが聖書には表面的な意味だけではない、その奥にある目に見えない深く慈愛に満ちたメッセージが込められているのです。聖書が宗教の枠を超えて人々の心と魂を引きつける理由はそこから来ているのでしょう。私を離れてはあなた方は何もできないからであるというイエスの言葉は、一見厳しいものに聞こえるかもしれませんが、そうではありません。これはイエスのどこまでもあなたと一つになり、あなたの力になってあげるよという深い慈愛と献身から来る言葉なのだと思います。あなたを助けてくれるイエスの手は上からではなく下から差し伸べられています。あなたの手を握ってくれるイエスの救いの手は根底、根源から差し伸べられています。キリストから知られ、キリストを知った後はあなたはもう一人でいることはありえません。あなたはいつも根底からキリストの愛に包まれています。 私につながっていなさいというイエスの言葉も、支配的というのではなく、どこまでも気前のいい言葉に思えます。万人に向けられたイエスのこの言葉は、自分自身を完全に神に明け渡さなければとても言うことができない言葉ではないでしょうか。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、あなたに手を差し伸べながらこう語りかけてくれるキリストの呼びかけにいつも耳を傾け、キリストの方向を見続けながら祈りとともに日々を歩んでいきましょう。説教を終わります。